ちゃん、この間テレビ見てたらさ、
はい、
なんかいきなり中澤武史おじゃマップに出てきてさ、
はい、
びっくりしたよ。
すごいすごい
すごいね。
おじゃマップ、あ、
未確認生物ツチノコを探せっていう特集で、
はい、
未確認生物研究家として
これをかぶってない状態で、
そうそう、だからいつもはそのサンドイッチマンみたいな格好をしてるんやけど、はい、その帽子も脱いで、
はい、
なんか普通の普通のなんか、まあ、赤いチェックのシャツ着て、
はい、
あの普通に丸坊主で眼鏡で、
そうですね、
ほんまにあの柄本時生さんみたいな、
うん、初恋芸人でね、うん、はい、
ポップになったねと思って、
まああの時だけですけどね、
あ、そうなんや、
だからそのなんですか、僕が普段出させていただいてる番組ってぶっ飛びオカルトじゃないですけど、うん、台風人間とか、
うん、
翼竜忍者とかなんか猫人間みたいな話が多いんですけど、
うん、
なんか話聞いてるとそれこそ山口さんみたいな、
うん、
マジトーンの、
うん、
ちょっと
ちゃんとした専門家みたいのをやってほしいって感じで、しかも一緒に出た人が爬虫類専門家なんですよ。ちゃんと
動物、
動物園さん、そうそう、
白田さん、
そうです、白田さんがいたんで、うん、爬虫類専門家の人と一緒、まあ、割と同じような感じでやってほしいって感じだったんで、まあ、この格好で真面目なキャラっていうのはちょっと無理があ
るので、じゃああれはセルフプロデュースでそれでいこうって思ってやったんや。
まあ話し合ったんですね。
ああ、まあ、
ね、お互い話して、まあその方がいいんだろうな
って。でその T シャツだけなんかちょっと書いてた、
まあ、T シャツは
その、
動くマ
シャンガーとか、それって何、手書き
落書きみたいな。
プリントですよ、プリントされてるんですけど、
そうだね、そうだから、
ね、
そ
のネット見てたら視聴者の方があの T シャツは何だって結構言われてました、
ね、そう、俺それ、
あ、そう、ナムさんも含めてね、
俺ツイッターで見てて
書い
て
ある歩く雑誌 T シャツを、
うん、そうそうそうそう、そこだけその
そのくらいの、ね、そのくらいはやっといてもいいかな、
いや、ええじゃん、
ね、やったんですけど、
いや、
まあでも、そうですね、あの香取さんとか、
うん、
あとやっぱ僕的にはあのやっぱり指原さんと初めて、
う
ん、
どうよ、
あ、
まあね、僕眉推しなんで、
いやいやいや、
あれあれ、ある意味、ある意味眉を
倒し、お前そんなこと言うな、
倒した相手だったんで、いや、もう僕が眉推しなのはもういろんなところで言ってるんで、
いや、まあそうやけど、
ちょっとね、いろんな感情は持ってたんですけど、
ちょっとしたライバル心が、
ライバル心なんですけど、ただやっぱ現場で見たら指原さんがテレビとかそういうところですごい好かれてる、いや、わかるっていうか、すごい気遣いの人だったんで、あの、で、あのザキヤマさんも一緒だったんですけど、
う、ね、
もうお二人とも、もう、もう気遣いがすごい人たちだったんで、
ね、いや、もうできてるよね、
いや、もうだからやっぱ売れてる人ってのはやっぱり、
う
ん、
そうだね、
そうなんだなっていうのは、
みんなね、
まあでも指原さんとはあの結構マジでもう炎天下山の中延々土の子探しをさせられたじゃなくて、させたんですよね、
うん、
なんで本当きつい状況だったんですけど、本当にあのそこは別にカメラ回ってる間だけ探すとかじゃなくて、マジで何時間も延々山の中探してたんで、
あれガチっぽかったよね、ちゃんとね、
指原さんと雑談もちょっとは、ほんのちょっとですけどできました。
どんな雑談したの？
まあ、ちょっといやらしい話ですけど、うん、あの僕の書いた小説がドラマになった時、松井玲奈さんに出ていただきましてみたいな。
あ、そう
で、
あ、
そうすると向こうもね、 あ、そうなんだって、やっぱそこでちょっと松井玲奈さんと、
無名な人が有名な人によくやる、俺そこそこですね、
いや、そうじゃないですけど、
あるある、
僕が指原さんと話す時の共通項として使えるのって、そ、あ、でも僕意外と、まあまあ、脚本家としてもあの48グループの
裏方でやってるから、
そう、だからそっちの話をし、ちょっとして、一応あれですよ、指原さんにあの高橋ジュリさんが天狗を見た話もしときましたよ、オカルト情報として知らなかったんですよ、指原さん、やっぱ、
いや、知ってる、あの高橋みなみちゃん、
みなみさんの方、
みなみちゃん、はい、あの霊感強い、ね、
あ、なんか聞きます、
ね、でなんか幽霊しょっちゅう見るとかいう話聞いたよ、この前ラジオで、
やっぱあの48引っ張るような人は、だから高橋みなみさんが霊感があって、で秋元康さんは僕の説だと台風人間とコンタクト取ってるんで、霊感のある人と台風人間とコンタクト取ってる2人が引っ張ってるのが48グループっていうのが、
面白いよ、
オカルト研究家の、
いや、
これね、山口さんね、
これね、何
あのね、台風人間面白くないとかね、この話ね、
ペッティングやで、
あのね、いや、ペッティングちょっとだけしますね、
しようしよう、
あのね、
したらええがな、
あのね、山口さん、こういう風に台風人間嫌いキャラを演じてるんですけど、僕この間ファミリー劇場でやってる緊急検証って番組の最新作をオンエア見た時、僕収録の時はすっかり忘れてたんですけど、オンエア見て気づいたんですけど、収録の途中で今回のテーマはあの心霊物件なんですよ、だから台風人間の話題とか全然出る余地なかったんですけど、台風人間の話現場でちょっとするくだりがあって、
うん、
僕 自分から言い出したんだろうなと思ってたら、うん、オンエア見たらね、山口さんから台風逃げの話降ってきてるんですよ。
あ、そうそう、
そう、山口さんが自分から台風逃げの話を僕に降ってきて、台風人間トーク盛り上がってそこオンエアされてて、それを見て僕は気づいて、山口さん台風人間全然ダメとか言いながらツンデレだったんだなと思って。
違う、
だって山口さんからわざわざ心霊テーマの時に台風逃げの話振ってきてるんですよ。もう本当は好きなんだなと思って。
お前のな乏しいこのオカルト知識をね盛り上げるために、仕方な
しよ。いや仕方なしなんですよ。めっちゃ山口さん嬉しそうに台風逃げの話自分から。
両思いのペッティングだったんですね。
そうですね、そう、
台風人間好き同士の2人
だった。台風人間は勝った。それは
いや本当山口さんから振ってきてたんですよ。あれ
台風人間おらん、おらんか。
いや、いますよ。山さん、そんなね、事務所の人形潰すようなことを
ペッティングで潰してる。
台風人形、中田の妄想。
愛部かけなしてんのか、なんやねん、
まあ、山口さんと僕はその信じてるオカルト道は多分ちょっとずれてる
んで。オカルト道は違うの。
オカルト道、いろんなやり方があるじゃないですか、オカルトも。で多分
ずれてる、まあ、ずれてるはずれてるな、
かぶってるところもありますよ。でもここは多分山口さんと僕は目指してるとこ違うんだろうなっていうとこやっぱりいっぱいありますけど。いやでもやっぱり今いろんな人がオカルトやってて、なんていうんですかね、オカルト好きな人って例えばスピリチュアル系の人とか多いと思うんですけど、うん、やっぱ自分をよく見せたい人が多いわけですよ。自分は優れてるんだぞとか、陰謀論とか支持してる人って、世間は気づいてないこと俺は気づいてるんだぞとか言いたい人がすごい多いんですよ。要はオカルトやってる人って見え張りたい人が多くて、
多いね、
これプロの世界にも多いと、名前は言えないけど多いなと思うんですよ。本当はそんな頭良くないのに頭いいふりしてる人いっぱいいるなと思うわけです。そういう時にやっぱ僕は逆を行くっていうか、僕そんな頭良くないけどっていう体で入っていくと、そういう切り口で言ってる人が意外といなかったから、要は隙間に意外と入れたっていうか、オカルトから見え張りが本当多いから、僕みたいに自分のアホなところを認めた上でやる人ってのはゼロではないけどあんまりいないんで、そういうだからね、まあそういうやり方をするとあの辺の人らよりはうまくいくなとか思ったりとか、ちょっと名前が言えないんだ。
名前言えない
んだ。中澤さん的にはみんな結構ラブやん、やっぱりその下から入ってるだけあって、
まあ全員ラブではないですけど、基本的にはオカルトをやってる人は好きな人が多いですね。真面目に研究してる人は大体好きです。要は仮説を持って何かやってるような人で嫌いな人はほとんどいないですね。急にオーラが見えるとか言い出すやつは8割方嫌いですけど、
ね、それはそうやな。
あとなんかパワースポットとかにやたらこだわる人も苦手ですけど、いやパワースポットっておかしいのが、ご神木とか今みんなベタベタ触るじゃないですか。
そうね、
これ実は昔はそもそもご神木なんてのはお近づきになっちゃいけないものだったのに、
なるほど、
本来パワースポットとか信奉してる人はそんな伝説とか気にしなきゃいけないのに、触っちゃいけなかったものを平気でベタベタ触るっていう、もうオカル僕みたいなオカルトちゃんと好きな人間からすると腹立つし、ご神木をベタベタ触ってるやつに台風人間なんて嘘くさいとか言われると本気で腹立ちますよね。血液型占い信じてたり、水素水飲んでるやつに台風人間否定されると、水素水飲んでるんですか、あんなもん 100% 間違いですよ。え、飲んでるんですか水素水。
飲んでねえよ。
でもなんかお風呂を水素水だとか言ってましたよね。
お風呂水素水だ、
ね、え、
水素水と比べたら台風人間のが信憑性あります。
いや、どっちもどっち
か。どっちもね。
いや、水素水のお風呂入ってるんですか。
言うとく、言うとく。水素水でも水素水は、水素水は確かに間違いであった。
あ、間違いない
。あ、そうですか。
もうそれはもうちゃんと厚生労働省が発表しとるよ。
そうですね。
でもね、台風人間、最初から間違
いない。いや、そんなことない。最近ね、台風人間信じてる人がちょこちょこ増えてきてるんで、
あ、そうなんだ。
よかったな、よかったなと思って。
日本人をバカにする。
台風今も近づいてきてるじゃないですか、台風近づいてきた時にツイッターで台風人間で検索すると、少しずつ台風人間のことをつぶやく人も増えてきてるから、
それを本当に信じてる
の？あ、まあネタで言ってる人のが多いとは思いますけど、でも信じてる人たまにありますね。この間も僕台風人間信じてる女性と会って、
そうやけどな、
はい、
一生な、
はい、
台風人間を背負い続けていくんやで、はい、一生俺は60歳になっても70歳になっても台風人間を背負えるか。
いや僕でも台風人間は本当にいないと思ったら、認めますよそれは。やっぱ間違いでしたって言いますよ。
それ 俺逆に俺はもう信じられへんのやけど、
何ですか
台風人間をおらんと思って、はい、わざとギャグでおるよって言うてるんやと思ったん
や。いや違います、
私もそう思ってました。違うの。
一つ言うのは、僕オカルト番組出るときにいつも気をつけてるのは、やっぱ喋ってる人が自信なさげに言うと誰も信じられないんで、100% 信じてない、 100% ではない、例えば 70% ぐらい信じてるものを 100% 信じてる風に言うとかはありますよ。それはよくやりますけど。
猫人間もそうだったの。
猫人間は、30% ぐらいの
30% だった。でもあの時かなり信じてる風に見えたんだけど。猫人間
は最初はもっと信じてたんですよ、
あの時はね。
ある時にある指摘が入って、それを見てから僕の中でもちょっと信じ
る、ガラガラと崩れる、
そうです、カバンの紐、ちょっと僕の中でも信憑性が落ちたんですけど、
逆に俺は不思議に思うんやけど、あれを見てパッと見て、これはカバンの紐やと分からんのが不思議。
いやー、なんかね、それはでも仮にカバンの紐だとしても、それが例えば写真撮った方がいるわけですけど、まるで猫人間が写ったかのように写り込む現象自体に、なんか不思議な意味があるんじゃないかと思う。やっぱノストラダムスの予言の後も、予言解釈してた人がみんな弁明大会になるわけですよ。
そうね、
それが僕すごい、でも僕はあれはやっぱ嫌いになれないのは、ああいう人らっていうのはちゃんと間違いを指摘されるし、それで必死に頭を絞って、本人がどういう気持ちで言ってるのか分かんないけど、自分なりの理屈をちゃんと発表するっていう知恵を使ってるから、僕はそれはエンターテインメントとして素晴らしい姿勢だと思うんですよ。作家として素晴らしいと思うんですよ。ただただオーラが見えるとか、ただ守護霊が見えるとかいうだけのやつは頭を使ってないわけです。頭使ってないくせに意外とオカルト研究家よりも金を稼げてたりするのがさらに腹立たしいですよね。ただ適当に紫色のオーラですとか言うだけで、
それはええ、助けられると思ってる人がいるじゃない。オカルト研究家はその人と喋っても、その助けられたいと思ってる人は助けられないけど、オーラが見える、守護霊様が見えるっていう人の前に行けば、なんか救われる可能性がある。
でも助からないですよ。
まあそれね、助かる助かる結果論は別としてそっち系の人たちはそれでお客さんからお金取れるからね。
そうだから超能力者系の人っていいなと思うのは、僕、まあ名前はみんな出せないですけど、本当に例えば何一つ予言が当たってないのに、その僕不思議なのは、当たってればそういうファンの人がつくのわかるんですけど、予言外してるのはファンの人だったら一番わかってるのに、すごいもうその人の話を真剣に聞く人が僕、前、去年かな、それを認めれるなら台風人間も認めるじゃん。そんな無茶な理屈を納得できるんだ。
そんなことないよ。
台風人間っていうのは、そもそもどういうものなの？
ご存知のように喋っちゃいましたね。いやだから世界中に巨大な人の体のパーツが飛んでるのが時々目撃されるんですよ。一番目撃されたのは目玉なんですけど、目玉飛んでるのよく見られてて、
人のパーツが飛んでるわけで、雲のところに。
僕はある時相模原市の上空で巨大な人の鼻みたいなのが飛んでるのを見たんで、これ多分全部集めたら一つの人間になるな、でこれはもう台風が進化したに違いないと、ね、
それが集まって台風になるの、は
い、
将来的に。
いや違います、違うの。僕の中では、昔恐竜人間っていう、これちゃんとした学説であるんですよ。恐竜が滅んでなかったら、ある程度小型化して知能を持った恐竜人間になるって仮説があって、で実は台風は巨大生物であるという仮説が本当にあるんですけど、この仮説が本当なら台風も恐竜みたいにやや小型化して知能を持った台風人間になるんじゃないかと。だから台風っていう巨大生物と台風人間っていうのは別々に存在してる。
ノアさん、ノアさん、5時ですよ。
5時ですか。
あら、なんか門限があるんですか。門限っていうか、ケツか、ケツね。
そう、
門限ではない、
門限じゃなくてケツがあるんですけど、ね、まだ大丈夫です、できる限りいますから。
あ、はい、もう一応予定の時間4分過ぎております、
ね、あ、そうですか、
はい、今日も押し押しで、
そうですね、はい、
山口敏太郎の日本大好き、
今からお話しする会談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。
山口敏太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神、空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口敏太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと弊社主催ライブが全て500円割引、さらに 年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらいます。皆さんぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空紙にご加入ください。検索すれば空紙サイトは出てきます。さあ一緒に空を飛んでみませんか。山口敏太郎です。山口敏太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動告知を見たいならば YouTube で山口敏太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント町おこしライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん山口敏太郎 YouTube チャンネル山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
こんにちは、一期妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
山口敏太郎に聞け。
はい、はい、じゃあちょっと中澤さんいますけど、はい、山口敏太郎に聞け、来てますね。
はい、
はい、お名前はないんですかね。おはようございます、山口さんの奥さんがスターウォーズ嫌いだそうですが、
うん、あ、そうなんですか。
そう言われてコレクションのスターウォーズのプラモなどの乗り物を見ると空気抵抗は悪そうな形だし、あれだけ科学技術が進んでるのに、うん、なぜかゆっくりのしのし歩く戦車はあるしと、うん、ほんの少しだけ嫌いな人の気持ちが分かったような気がします。
分かった。
話は変わりますが、うん、番組の日本大好きのメンバーとかゲストの幽霊体験とかどうでしょうか、うん、っていうメールが来てます。
映画のスターウォーズトークは
変わりすぎ、
質問と何も関係ないですか。
まず山口さんの奥さんがスターウォーズ嫌いなそうです、う
ん、これマジ情報なんですか。
興味がないな。
あ、うん、あでも確かに宇宙物とか興味ない女性の方は多いですからね。
新作来たら見ないかんと思うでしょ、
うん、
全く反応しない、
うん、
うん、
いやだから興味がないのは実は嫌いってわけじゃなくて無関心が、
あの山口さんの奥さんってでも割と女性的な趣味の人だなと思うんですけど、オカルトも、うん、要はそうなんですよ、心霊とかは好きですけど、うん、ユーマとか UFO 興味ないですもんね、奥さん
全くない。
あれおるよね。
そうなんですよ、で女性って確かにそうで、
うん、そうなんだ、ね、
怖いやつとか心霊とかは女性のお客さん多いですけど、うん、イベントとか行くと本当分かりますけど、心霊系のイベントは女性のお客さん多いですけど、うん、UFO とかだとやっぱ男が、
うん、ユーマなんてもっと男、逆なんだね私、
心霊苦手なんでしたっけ。
心霊、まあ、あんまり興味がないっていうかどっちでもいいんですけど、うん、あの体験はあるんだけど、うん、興味があるって言ったらば UFO とかスターウォーズとか、
でも珍しい、
うん、ちょっと男っぽいのかもしれない、思考が、
ね、男な
ん、
う
ん、だからそうかも。僕のメインでやってることって山口さんの奥さんが興味ないことばっかりですよ。怪獣だの UFO、
お前は
そう、
俺が中澤武史の本とか持って帰ると、うん、ポイって、
なんてひどい。いやいやね、そう、
まあ、そう、ね、ユーマは確かに女子はいないね、ほとんど、
まあ、少ないですね、
少ないですね、
うん、
うん、
まあなんだろうね、
なんでだろうか、う
ん、なんでかね、
まあやっぱり、うん、でもまあ そもそもメカとかもやっぱ、
う
ん、
そうそう、
どんどん好きな人は男性の方が多いですからね、うん、まあちょっと理由は僕も分かんないですけど、でも最近ウルトラマンのイベントとか行くと女子多いです
よ、多いんだ、
女子が、
あの今年の夏びっくり、ウルトラマンフェスティバルって毎年行くんですけど、去年ぐらいからちょっと増えてるなと思ったんですけど、今年本当にしかもあの女性が女性だけでいっぱい来てて、
へ、
あの20歳とか10代後半ぐらいの女性が女子グループとか、あと女の子1人とかで来てて、うん、 で普通にウルトラマンの写真とかも嬉しそうに撮ってて、
あのだからイケメンが俳優やってたりする
からちゃうの、実は違うんです、昔はよくマスコミもそう言ってたんですけど、もう今はねウルトラマンが好きな女子が増えてるんですよ、要は変身前よりもそっちのが好きな、
ウルトラマンそのもの、
あのウルトラマンゼロっていうのがいいんですけど、それがすごい女性ファン多くて、もうショーでゼロが出てくるとゼロ様ってやってるんですよ、
ゼロ様、
ウルトラマンがもうスターなん、アイドルなんですよ、だから別に変身前のイケメンファンももちろんいると思うんですけど、そうじゃない人も今すごい
変身後が好き、
変身後が好きな女性もすごい、
宇宙人の方だ、
そう増えてきてて、
人間じゃなくて、
だから少しずつ変わってきてんのかなって
。ノアさんは宇宙人と人間どっちが好きなの、
私は
どういう意味の質問
か、どう捉えたらいいかな、うんと男としては宇宙人じゃなくて人間の方がいいんですけど、人としては宇宙人にめっちゃ興味ありますよね、
もう人として、
人として
付き合うのはダメなんです
ね、付き合うのはちょっとやっぱり同じ種同士がいいと思う、同じ種、そうだけどなんか 人類学的にっていう か、 なんか
ブラジル人はやたら宇宙人とセックスするじゃないですか、
うん、ブラジルでも目撃が多いしね、
ブラジルの宇宙人体験聞くとセックスした話めっちゃ多いんですよ、だからそれは、ね、ブラジル人は
してるんですよ、
でもそれってね、そうそう、地球の方の国民性が出てるんだよね、その国のそれぞれの目撃体験とか情報が国によってちょっと違うんですよ、個性が、エッチするとかしないとかっていうのも、
ブラジルの宇宙人はあの、
ね、やっぱもうその性行為に行くのが多いんですよ、あと子供をはらましたりね、
あ、うん、あのセックスはあの女性上位であるんですよ、
ね、あ、女性上位なんですか、
女性上位であって終わったらガニ股で、うん、
あ、日本人もね、日本人はもうちょっと頑張って宇宙人としてほしいですよね、セックスを、うんね、
でもやっぱりそれ、うん、お国柄なんですよ、ってことはやっぱり、実際その体験が純粋にあったということよりも、はい、その人たちの願望であったり、
そういうことだね、
うん、まあ、まあ、幻
ブラジル人は宇宙人とエッチしたい願望を持っているやつが多い
なのかね、わかんないけど、それは、うん、多いですよね、うん、
あ、でも本当ノアさんみたいに宇宙人とか興味ある女性がいっぱい増えてくれないと我々は本当困ってしまうので、
まあ、そうか、
本当に、
いやでもね、この間俺美容院行って、うん、その時に普通のちょっと可愛い目のね、はい、美容師さんとかが、うん、UFO を呼ぶイベントで司会やったんですよと俺が言ったら、うん、いや私めっちゃ UFO 好きなんですよ、いや、呼ぶイベントとかやってるんですかどこでやってるんですか、めっちゃ食いついてこられて、ほんで俺自身にその要素が全くないから、うんうん、はぁ言うて逃げて帰ってきたけど何にも言わず帰ってきたけど、
UFO を呼ぶイベントに興味津々の女子はいいですよ、
もう普通よ、普通の、なんやったら絶対もう80点ぐらいの女の子、
おすごい
若くて、
はいはい、
普通の子で、じゃあその周りにいないんですって、
あ、まあ、そうかもね、
だから、うん、ほんまに喋れないんですけど、うん、
確かに少ない、
いや、あなたにならみたいなんで喋ってこられてんけど、うん、へぇ言って、
あ、そう、
帰ってきたけど、
まあ、病院行ってんすね、
え、
病院行ってんすね、
あ、それ最初に欲しかった、
うん、え、でも終わったら美容院行ってんだ、
美容院か、
ハゲが美容院って悪いんか、
美容院行ってんだと思って、生意気だなと思って
行くわ、生意気言うな、
ハヤさんも1000円カットですか、
僕1000円カットですか、
僕も1000円カット、
あ、そうなんだ、
え、何1000円カットなんですね、
僕そうです、QB、
僕も QB、
そのなんかポートピア連続殺人事件のヤスみたいな髪型1000円カットか、
これ1000円カットそうやって言いましたよヤスみたいな、
あの俺1000円カットあかんわ、
え、なんで、
だってさ、かゆくな、
え、でもそれはシャンプーしないから、
それは帰った後シャンプーする、
カットにあかんはないもん、それは、うん、それぞれいいところがあるけど、
だって安いし、しかも時間も早く終わりすぎじゃなくて10分ぐらいで終わ
る、結構ね、ちゃんとした技術持ってて、
えらい広げる
の、広がっちゃった、
まさかのキュービーハウス、
キュービーハウスで、他の美容院に行ってる人が派遣できたりしてるから、
海外にもありますし、
ね、こうやって寝てる時にさ、こう髭が当たってもらう、
こういうとこが楽しくなっちゃう、
髭をやるのは床屋ですよね、
そうそう、だから床屋、
利用者の免許がいりますからね、
利用者の免許いるところでカーッとこう日をあっとまらない、この気持ちいいわ
その話UFO の話してたのに、
ね、すごいですねまあ、そもそも質問はそこじゃないですから、
幽霊体験、
スターウォーズはただの前振りだったんで、
前振りで
振りにもなってへんけど、
心霊体験をみんなで、
え、
心霊体験、
心霊体験
こ、この前早瀬さんの心霊体験はヒットだったな、すごい怖かったし、
う
ん、
あれは怖いね、
怖かったね、うん、うん、
それはこの番組で言った話ですか。
そう、この番組でね、何個か何回か前ですね、だいぶ。
心霊体験、うん、最近あるかな。
最近、
いや、せっかくなんでゲストで幽霊体験、
ね、中澤さんはそういう体験あるの。
僕でもちょっと変わった心霊体験があって、これ多分証言者集めればいっぱいいると思うんですけど、うん、僕の通ってた小学校で、あの昼休みに体育館の前にすごい人が集まってて、うん、なんだろうと思ったら幽霊が体育館にいるんだって。で閉まってるんですよ、体育館の門は。でも、もうその門と門の間に隙間あるじゃないですか。そこをもう子供がもう並んで、だから幽霊を見るための行列ができてて、もうこれ俺並ばなきゃと思って、僕も並んで隙間を見たら、確かに白い、なんか、なんていうんですかね、まあ、人型っていうほどはっきりじゃないですけど、白いものがゆらゆらずっと揺れてて、でもずっと見たかったんですけど、もう順番待ちなんで、早く終われって言われて、幽霊を順番待ちで見るっていう
体験を
僕したことあるんですよ。
それ何だったの。
いや、本当に未だになんだか分かんないんですけど、でも当時行列できてたんで、その新張小学校の人を調べれば、
じゃあ同級生はもうみんな覚えてるよね。
まあ、並んだ人は全員覚えてると思うんですけどね。
なんかあったんや、
なんかはいた、ね、いたのか、まあ映ってたなんか光とかかもしれないですけどね。まあ、
そうかもしれないけど、
があったりとか、
うん、動いてるの。
なんか動いてはいましたね、揺れてましたね。ただあの僕自身はあんま霊感ないんですけど、まあ霊っていうのかな、うん、金縛りも1回しか体験したことないんですけど、1回だけ金縛りあって、うん、あの霊かどうかわかんないですけど、オカメの仮面かぶって着物着た、うん、で、あのオカメの仮面かぶってるからはっきりとはわかんないはずなんですけども、うん、女だってもう分かって、うん、でオカメのお面がこっちを振り向いて、うん、そしたら仮面なのにその似合って笑って、
仮面が、
そうです、でそのまま歩いて去っていっちゃって、しばらくしたら体が動くようになったみたいな、う
ん、
怖
っ、
普通に怖っ。
それはすごい子供の頃の、
小さい頃の方が体験は多いな、
私も。なんかやっぱ大き、そうですね、ある程度で大きくなってから、あんまりそういう不思議なものを見たりはやっぱなくなっちゃいましたよね。だから
そう、
なんなんですかね、やっぱ子供の頃の、
子供の頃のいろいろ、
子供の頃はでもビビりじゃなかったんですよ、今より。あの今僕心霊スポットとか行くの拒否してるんで、
うん、でも行かないですね。
子供の頃は積極的に幽霊が出るっていう空き家とかあると足踏み入れてたんで、
やったやった、一時期はやるんだろうかな。
そう、心霊スポットとかも若い頃は平気で行ってたんですけどね、うん、ある時期から全然行けなく、だから結構前行った時もたまたま茨城で有名な心霊スポット行ったら、まあ、後から正体判明したんですけど、すごいサーモグラフィーのカメラとかで、うん、めっちゃなんか調べ物してる変ななんか防護服みたいの着てる人がいて、もう別の怖さ、なんか秘密組織とか来てんのかな
と、なんか調べてるやん。
後で何週間後にテレビ見てたら、あの匿名リサーチ 2000X がロケに来てた時にたまたま僕らも、ほんとたまたま、向こうもビビったと思うんですけど、
本気でやってたや
つ、だから本気の心霊スポット。でもそこ行った時は確かにベタな話ですけど、僕もビデオカメラ回してたんですけど、ほんと何度も電源落ちたし、 あとそもそもその心霊スポットに向かう途中で友人の車で行ってたんですけど、あのトラックにぶつかったんですよ。それで普通行くのやめると思うんですけど、トラックぶつかってもそのまんま行こうぜって言って、そしたらビデオカメラの電源落ちまくるわ、匿名リサーチのスタッフにビビらされるわ、で帰ったら、あの僕スマホって基本マナーモードにしてるんですよ、着メロならないようにしてるんですけど、あの家帰ったらその一緒に心霊スポット行ったやつからの電話がかかってきたんですけど、普通に着メロが鳴って、絶対マナーモードに、その頃は僕絶対常にマナーモードだったんで、でなんかまただから携帯にもなんか異常が起きたのか、で電話出たら、その一緒に行った友達のおじいちゃんが入院しちゃったみたいな、いろんなことが、
てんこ盛りや、
てんこ盛りや
った、
そこてんこ盛りだったんですよ、そこ行った時。そうだから、その心霊スポット行った時本当いろいろてんこ盛りだったんで、
いやでも
そういうのもあってあんま近寄りたくない。
振り幅が広いよね、中澤武はね、そんな、そ
う
ね、だって最初なんか指紋話してたんで、はい、すごいやん、まあ、でこうユーマに行きなんか変な軍団の話になり、いや多分これだけ中澤武史特集をすれば大丈夫でしょう。
確かに僕
納得したかな。
日本大好きでって初めてちゃんと、
そうやろ、
かなり喋っていただいたね。
めっちゃ暇やったもん。
そう、なんかあんまり喋らないで済んだみたいなね。
前回とか何の話したんですかね。
前
回、
そうだね、
まあええわ、それは聞いてる人は分かってるから、ね、で告知に本が出ますと、
はい、
いきましょうよこれ、
あ、はい、僕だから前回の収録の後に出た本でいうと、前回僕キモイマンっていうライトノベルの話をしたと思うんですけど、うん、その後にキモイマン2が出まして、
は
い、2
ね、
はい、これも小学館のガガガ文庫っていうところから出てるんで、ぜひ1、2合わせて、2から読むとちょっとわけわかんないかも。
あ、もう完全に同じ主人公
みたいな。一応続きもんですね。あ、ただ1は1でちゃんと完結してるんで、まだ読んでない人で続くから1買うのやめようかなっていうのはやめてほしいです。1は1でちゃんと終わってて、2は1読んでないとわけわかんないと思いますけど、1は1できっちり完結してるんで、は
い、これからも続いていくかもしれない。
まあ、ちょっと今新作の準備は、はい、してるので、ちょっとあの今僕ツイッターとかやってるんで、そこで新刊の情報とか出ると思うんで、うん、
そうね、またチェックしていただいて、
それと、うん、まあそのあたりか、あと都市伝説グランプリかな、
またね、やると思いますので、ということでお便りお待ちしております。
はい、お便りお待ちしております。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお送りください。採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
ああ、さよなら八千代、八千代スタジオ、さよなら。
最後までグダグダやったわ。グダグダ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで中澤武さんでした。ありがとうございました。Such a sweet babe, we are such a sweet babe. 今夜もまた街が呼んでる。熱にうなされた青春の記憶が。